お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
東日本大震災、それに続く福島第一原子力発電所事故から今年で15年が経ちます。パースから福島県に寄り添う活動を続けてきたパース福島の会から、今日は3人の方にお話を聞きます。会長ストックトン明子さん、事務局長のパウントニー美幸さん、そして益子晴美さんです。それぞれ福島県の出身です。15年前の3月11日、3人は福島県から離れたパースにいました。パースで24年間過ごしている明子さん、こう振り返ります。
お友達から福島が大変なことになってるっていうふうに携帯に電話が入りまして、で外に出かけてたんですけれども、まあ、慌てて家に帰ってテレビをつけたら、もう信じられないような映像っていうのが目に飛び込んできて、もう本当に映画を見てるみたいで、なんだろう、これが本当に実際起こってるのかっていうのがなかなか自分で受け入れられなかったっていうのをすごい覚えてます。
2003年にイギリスのロンドンからパースに来た益子晴美さんは、明子さんから連絡を受けました。
本当に信じられないっていうか、大変なことになってるって、あとそれから福島第一原子力発電所の爆発のニュースとかも、もう本当に現実とは思えなくて、しばらく本当に声が出ませんでしたね。
福島の家族の安否はすぐには分かりませんでした。明子さんです。
3日間ぐらい連絡が取れなくて、もう朝から夜までずっと電話をし続けて、テレビの前 でやっと3日目ぐらいに携帯が通じた時は、本当に何だろう、体の全部の力が抜けるというか。
3人の福島の家族は皆無事でした。しかし震災から1年後に祖父が亡くなり、福島に一時帰国した晴美さん、その実家の家屋は大きな被害を受けていました。
私の実家のお家もその時はやっぱ古くて、壁とかも全部取れちゃったりしましたね。剥がれてしまったり、ちょっとお風呂もすごい昔式のお風呂で、そのコンクリートが全部やっぱり剥がれちゃってて、やっぱりお家を新しく建てざるを得なくなるほどのちょっと被害を実家は受けてまして。
そして2009年にイギリスのロンドンからパースに来た美幸さん、当時は娘を妊娠していました。生まれた子供を連れて福島に戻ったのは震災から1年半後でした。
私も、まあ、娘が生まれ、本当に震災の2週間後に生まれたんですけども、まあ、生まれて本当は半年とかで帰る予定ではいたんですけども、まあ、そういうことがあって、家族もまあ、ね、放射能とかまだそういう心配があるので、ちょっとしばらくはまあ戻ってこない方がいいかなっていうことを、まあ、心配して言ってくれてはいたんですけども、やっぱりこう あちこちで放射能の計測する機械とか、あと子供たちもみんなマスクをして、外で遊んでたりとか、なんかちょっと、まあ、通常とはほど遠い世界がまだそこにはあって、本当にね、テレビやこう聞くだけとはまた違う、まだ自分の目で見てっていうところの、本当に違いに本当に驚きましたね。
明子さんも震災後福島に戻った時のことを覚えています。
やっぱり今すぐにでも帰りたいっていうふうに私は思っていたんですけれども、やはり私の娘たちもまだその頃小さかったので、状況を見て子供たちが行っても安全だっていうことを確認して福島に向かったんですけれども、やっぱり昔が自分が知ってる福島って本当にのどかで、自然あふれて、なんだろう、機械的なものがすごく街中に少ないような暖かい街だったんですけれども、帰ってみるともう放射能の測定する機械が至るところにあったりとか、あとうちの両親も首に巻いて放射能の測定するものをつけていたりとか、あともちろん多分子供たちもだったり、あ、 つけてたと思うんですけれども、とても、なんだろう、自分が昔知っていた自然で、あまりテクノロジーを使わない福島だったのに、それが全く変わってしまっていたのが、すごく、印象に残っていて。
パース福島の会はこれまで福島に寄り添うことをモットーにさまざまな活動をしてきました。その中で特に印象に残っていることを聞きました。はるみさんは震災後早い時期に週末のマーケットで行った募金活動で多くの寄付が寄せられたことを挙げます。
もうそこまで思ってくれて、それがすごい嬉しかったです。日本のために、日本のためならって言っても、2週間くらいやったのかな。それで毎週30万円以上という募金集めることができて、そう、それでもやっぱり本当にこんなにも、オーストラリア人のこの優しさということをすごく身に染みました。
みゆきさんが挙げたのは、パースで毎年3月に行われるパース日本祭りへの出展。そしてあきこさんは、パースから福島に向けたものではなく、福島からパースの子どもたちへと行われた手打ちそばを振る舞ったイベントを挙げました。
キッチンカーで、川内村、しかも川内村って、すごく、原子力発電所から近い、エリアで、そこですごく頑張って、お蕎麦を作って、美味しいお蕎麦を作ってくださっていた、方々が、ぜひ、恩返しをしたいっていうことで、オーストラリアっていうか、パースの皆さんに本当に応援してもらったっていうことで、わざわざ蕎麦打ちの職人さんが来てくださって、で、手打ちそばを打って、パースの補習事業校の生徒さんに、本当打ちたてのおそばをキッチンカーで、おそばを茹でて、で、食べてくれた、生徒さんが、こんな美味しい、おそば生まれてた、初めて食べた、とか、いうふうに、すっごい喜んでくださって、それをやっぱり子供たちの本当笑顔の尊さには、私は本当に何度も救われてきて、で、やっぱり支援する側だと思って、で、始めた活動だったんですけれども、なんか気づけば、なんか私たちが、子供たちの笑顔に支えられてきていたんだなっていうふうに、すごく、それは印象的で、強く思い出に残ってます。
みゆきさんに震災後に生まれた娘さんについて聞きました。震災のことは家でも話すそうです。
で、学校でですね、ちょうど7年生、中学1年生の時に、学校で災害について調べてくるようにという課題が出たので、娘は東日本大震災についての調べて行ったんですね。で、ちょうど震災の時に娘は生まれたので、同じ学年の子はその前の年に生まれた子であったりとか、同じ年に生まれた子、クラスメイトの子たちなんですけども、クラスの半数以上が震災について知っていたそうです。
3人にこれからの活動について聞きました。はるみさん、みゆきさん、あきこさんの順です。
15年、実感は流れましたが、私の中の3月11日っていうのは止まったままで、やっぱり福島は被災地だけではありませんということを、周りの人に、世界の人に伝えていきたいなって、やっぱり今も人々が懸命に生きて、未来を作り続けているので、パースという遠い場所から福島の悲しみだけじゃなくて、強さや再生の、姿を私は伝えていきたいなって思っております。
私も先ほど申し上げた日本祭りとか、あといろいろなイベントに福島、パース福島の会、声掛けいただいているんですね。なので、そのような場で、多くの方に福島のことを、その本当に被災地だけではない福島のいいところを知ってもらって、多くの方に足を運んでいただけるように、素晴らしいところを伝えていきたいと思ってます。本当に福島は素晴らしいところいっぱいあるんですよ。
みゆきさんはもう15年か、まだ15年かみたいなところはありますか？
娘のね、成長を見てると、もうという感じがしますけども、3月のあの時期に同じニュースであったり、そういう映像を見ると、本当にまだ全然進めない方とか、思いをまだね、あのまま本当に溜まったままであったりっていうことが、っていう方もまだまだいるので、
もう15年？あ、でも、まだ15年っていう、思いでいます。で、やっぱり福島を応援する活動を、続けていく中で、で、ふるさとがあることの大切さっていうのをすごく、改めて教えてもらったような気がします。15年前は、福島は悲しい場所であったんですけれども、悲しい場所だけではなくて、人の温かさだったり、あと、つながりだったり、そして未来への希望がある場所っていうふうに、徐々に変わってきたような気がします。少しでも、福島に思いを寄せてくださる方が、増えたら、まあ、それだけで本当に嬉しいと思いますし、そう、福島の素晴らしさを、やっぱりこれからも、細くでも長く、伝えていけたらな、というふうに思っております。
パース福島の会から、ストックトン秋子さん、パントニー美由紀さん、そして益子晴美さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。